救われるためにはどうしたらいいのか。今日の新約の聖書箇所がある意味それに端的に答えておりました。主の名を呼び求める者は皆救われる。ただだからといって神様イエス様とその名を呼んで祈れば全てのことが解決するかというと、それほど簡単な話でもありません。だいたいイエス様ご自身が聖書の中でこうも言っているんです。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではないと、私たちの普段の慣用句に困った時の神頼みというものがありますけれども、そのように神様の名前を呼んだところで、それは私たちが自分勝手に神様を利用してしまうようなことになってしまいます。この神様の名前を呼ぶっていうことは一体どういうことなのか。本当に私たちが救われるために神様の名を呼ぶということを今日この礼拝でともどもに得て行きたいと願うのです。先ほどの旧約の聖書箇所の中に、神様はイスラエルを私の宝と呼んでおられます。で、宝、それはもともと尊いものでありますけれども、日本語で尊いっていう時にあてがわれる漢字が2種類あります。貴重の貴という字と尊重の尊という字、どちらもこれ尊いと読むものですね。で、貴重の貴というのは貴金属だとか、貴族とか、誰が見ても社会の中でこう価値があると言われる客観的な意味合いで尊いと呼ばれる。それに対して尊重の尊は、尊敬の尊だとか、最近卒業式で歌いませんけれども、仰げば尊しの尊しですよね。で、これはその人の中から出てくる素直に敬う思い、大切な思い、主観的な側面が強いものであります。で、尊い宝物というとき、貴という字、尊という字、それぞれをあてがう意味合い、あてがうような場合があります。一番単純な例で言うのであれば、ダイヤモンドの指輪、これは誰が見てもお金になる、貴重なものであります。その一方で、たとえお金にはならないとしても、恋人になりそうな人が編んでくれた白爪草の飾り、あるいは幼い子供が一生懸命編んでくれた白爪草、そうしたものであれば、その花輪はたとえ他人から見たら枯れてしまう草であったとしても、その思い出、その状況とともに非常に尊いもの、その当の本人にとってはかけがえのない宝になるわけですね。で、一応フォローしておきますと、結婚指輪とか婚約指輪でダイヤの指輪をもらった方もきっといるかと思うんですけれども、それは単純に価値があるからというだけでもなくて、その思い出も大事なものである。二重の尊さというものが兼ね備えられる場合もあるということは一言言っておきます。で、神様が旧約のイスラエルを ひいては今神様を信じる私たちを私の宝としてくださるのは、私たちが神様にとって利用価値があるだとか、私たちが社会の中で価値ある存在だから、神様は私たちを貴重な宝としてくださるというわけでは決してない。むしろ私たちが取るに足りないような存在であったとしても、大事な人が編んでくれた花飾りのように、私たちのことをただ大事に思うがゆえ、また端的に言うのであれば、神様が私たちを愛してくださるがゆえに、私たちは神様にとって大切な尊重すべき宝である。聖書はそのことを語るのであります。旧約のイスラエルを神様の宝とされた、そのことを語る申命記の箇所があります。これどうぞお聞きください。神様はこのように言われる。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。今日の旧約の出エジプト記19章、その初めのところにも改めて神様がこのイスラエルの人々をエジプトから導き出したということが書かれております。で、これが神様がイスラエルの人々をエジプトから救い出した、それはエジプトの地でファラオの思いでイスラエルの人々が奴隷として苦しめられていたからであります。その奴隷の労働のゆえに、うめき苦しむ声を神様は聞き、その姿を見たがゆえに、イスラエルの人を大事に思う、ただその神様の思いのゆえに、イスラエルの人々はエジプトから導き出された。神様からの愛を受け、神様の宝とされた。それがエジプト脱出の出来事であります。神様のことを顧みないとすれば、困っていたところから助け出されてラッキーということになる。けれども神様の思いをイスラエルの人々が受け止めるのであれば、素直にありがとうを言う。自分のことだけ考えてラッキーで終わらせるのではなくて、この私に神様という偉大な存在が働きかけてくださった、このことにも私たち人間の側が思いを寄せていくとき、神様との関係が生まれてくるのです。単に困った時の神頼みではなく、神様が私たちのことを愛してくださった。それに私たちの側からも応えて行こうという関係が生み出されてくるのです。 聖書の流れを組むのであれば、今日聞いた聖書は出エジプト記の19章、そして続く20章には実戒が書かれております。まあモーセが神様からいただいた約束の言葉ですね。で、ある程度成長した子供や大人であれば約束を自分でも頑張って守っていこう、そのことで関係を正しく保っていくということがありますけれども、その前段階として愛してくれた神様に私たちが答える道がある。たとえ私たちが約束を守ることができないガキンチョであったとしても、本当に神様が私たちを子供のように愛してくれるのであれば、子供はそれに応える道があります。赤ん坊が親からさまざまな世話を受けて次第に成長していきます。でそれはもちろん体が大きくなるだけではない。人間が言葉を発し始めます。で一番最初に何を言い出すか、まあ一般的な答えで言うのであれば、まんま、ご飯とかというね言葉を抜きにするのであれば、現代であればママ、パパ、自分を守ってくれる親を呼び始めるわけであります。で、いずれにしてもマンマにしてもママにしてもパパにしても、子供にとって非常に言いやすい言葉。まだこの何て言いましょうね、言語能力が発達していなくても、幼い子供でも言い得る単純な言葉であります。けれども、これらの言葉は単に赤ちゃんが言いやすいから口にしたというだけではない。本当に自分が生きるために、もちろん体のためにお腹が空いたら食べるものが欲しい、それも切実な叫びではありますけれども、おむつが濡れて、嫌な気持ちになったとき、眠くなって不安になったとき、誰に一緒にいてほしいか、自分を守ってくれる存在をきちんと呼び求める声でありますね。そのように親を呼ぶかのように、神様を信頼してその名を呼ぶ、それは単なる困った時の神頼みではなく、この私が誰を頼りにすればいいのか、本当にこの私が困った時に誰が道を切り開いてくれるのか、そういう信仰告白の言葉にすらなるものであります。モーセが神様に選ばれ、イスラエルの人々をエジプトの国から、それはすなわち奴隷として苦しめられていたところから救い出されました。まあ、映画などでその後何が起こったかということを聞き及んでいる方も多くあるかと思います。実戒をいただく、それより前にイスラエルの人々は砂漠を進みゆくのでありますけれども、その行く先に海が広がっていた。まあ、一般的に紅海と言われていますが、聖書では葦の海と書かれております。自分たちが進む道がなくなってしまった。さらに悪いことに、エジプトの軍隊が、奴隷を一旦はエジプトのファラオが解放したのですけれども、心変わりして、やはりあいつらを逃したことはエジプトの国にとっては良くないことだと、イスラエルの人々を追ってくるエジプトの軍隊が迫ってくるわけですね。 もう自分たちでは進みゆく道が見出せない。しかしその時に目の前の海が開かれ、そこに進むべき道が与えられる。そうした奇跡が与えられるわけであります。さらにはイスラエルの人々がその海の中を通った後、再び海は元に戻る。もはやエジプトの支配が自分たちに追ってくることはなくなった。完全な解放を与えたのがあの海の奇跡である。神様はそのようにしてご自分のものとされた宝の民を養い、守り、育てていくものであります。私たち誰しも自分の前に立ちはだかる壁にぶつかるようなことがあります。自分に追い迫ってくるような危険な目に遭うこともあります。あるいは砂漠を旅するように行けどもゴールが見えず、ただそこを歩き続けるだけで疲れてしまうようなことがあります。受験のことだとか仕事のことだとか子育てのこと、介護のこと、さまざまなそういう困難に私たちは人生の旅路の中で出くわすことがあります。けれども神様が愛する民にイスラエルの人々に何をしたのか。海を開く、その奇跡は単なる昔話ではなく、今の私たちにも神様が道を切り開いてくださる、そうした信頼を教える物語として、私たちは聖書の物語を聞き取ることができるのです。それは私たち自身が決して神様にふさわしいものではないとしても、神様はどんな子供でも愛してくださる。私たち一人一人が神様に救われること、助けられること、そのことを信じて親を呼ぶように神様の名を呼ぶとき、神様との関係が生まれ、強くされ、私たちの人生のただ中で神様との出会いが与えられます。困った時の神頼みは、私たちが一方的に自分を満たそうとするような行いであります。しかし神様のことを真実に認めて、その神様と共に私たちが歩もうとするのであれば、神様からの声が、神様の思いが私たちに届きます。すなわち神様はこう言われる。私はあなたを愛するし、あなたは私を頼っていいのだ。なぜならあなたは私の宝だからだ。尊い宝だからだ。私たち人間の側の一人一人の価値にもよらず、ただ神様が愛を発し、慈しみを施すことで、私たちは神様の宝、尊い宝とされているのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、神様の宝とされたとの福音を聞いた私たち、感謝の気持ちを込めて、私たちも神様に信頼の心を抱き、また神様を賛美する歌とともに、神様の御名を呼ぶ祈りを捧げていけますように。私たちの人生の旅路において、砂漠を通る時のように飢えや渇きを覚えることもありましょう。進路を塞ぐような困難に出くわすこともありましょう。しかし全能の神様はそこにも道を切り開いてくださいます。 神様を信頼し歩む幸いを私たち一人一人の人生にどうぞ豊かにお与えください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。